音声による議会広報、5月発行の声の県議会だより、第133号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず、最初は、令和4年1月臨時会の概要について、2番目に、代表質疑者5人とその質疑及び答弁用紙について、3番目に、令和4年第1回定例会の概要について、4番目に代表質問者3人とその質問及び答弁用紙について、5番目に一般質問者12人とその質問及び答弁用紙について、6番目に常任委員会の審査の概要について、7番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、8番目に茨城県犯罪被害者等支援条例の制定について、9番目に、茨城県小規模企業振興条例の制定について、10番目に、変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の調査結果の報告について、11番目に、G7 関係閣僚会合誘致推進協議会の設置について、12番目に、新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の設置について、最後に、中日ウクライナ特命全権大使の県議会来訪記念行事の開催についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、令和4年1月臨時会の概要についてお伝えします。令和4年1月臨時会は1月28日に開催されました。知事から、新型コロナウイルス感染症対策など、国の経済対策に伴う補正予算に早急に対応するために必要な予算に関する令和3年度茨城県一般会計補正予算、専決処分報告などの議案が提出され、各会派から提出議案について代表質疑が行われました。また、議員から新型コロナウイルス感染症対策の充実・強化を求める意見書が提出されました。これらの議案は常任委員会の審査を経て本会議での採決の結果、可決・承認されました。臨時会では代表質疑に、石井邦一、茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、高崎進、公明党、山中太子、日本共産党、志田良恵美子、立憲茨城の5人が登壇し、質疑を行いました。最初に茨城自民党の石井邦一議員が質疑を行いました。感染者数が急増する中、オミクロン株の特徴を踏まえた対策を発信し、ワクチン3回目接種の促進や病床確保、自宅療養者などのケアに取り組まなければならないが、どう対応していくのか、との質疑に対し、知事は、大規模接種会場再開や保健所の人員増強、中和抗体薬の投与体制などを一層強化していく。第5波時の 1.5 倍の877病床を確保したほか、自宅療養者などにも適切に対応していく。これまでと異なる感染状況を発信し、社会経済活動の維持に全力を挙げていく、と答えました。他に、県民の命と生活を守る公共事業の推進、本県経済活動の維持と力強い回復に向けた支援なども質疑しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質疑を行いました。検査体制の拡充整備、ワクチン追加接種の加速化による感染予防対策のさらなる徹底にどう取り組んでいくのか、との質疑に対し、知事は、医薬品卸業組合に検査キットの確保を要請した。早期に職場復帰できるよう、PCR 検査機器を搭載した水素燃料電池バスの活用も検討する。県内5カ所の大規模接種会場を再開し、職域接種は接種状況や課題などを把握した上で企業などを支援していく。県民が理解納得の上で接種を受けられるよう、 ワクチン追加接種の効果や安全性、副反応などの正しい情報を丁寧に説明する。ワクチンの確実な供給を国に強く要望する、と答えました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。オミクロン株は軽症や無症状が多いが、感染者の増加に伴い、病床逼迫の恐れがある。幅広い検査とワクチン接種が急務。県大規模接種会場での夜間接種も必要と考える。また、小児接種は保護者への情報提供が重要だが、所見は、との質疑に対し、知事は、薬局などでの無料検査は期間を延長する。県大規模接種会場の接種時間も柔軟に対応していく。小児接種については、効果や安全性、副反応など、正しい情報提供に努め、市町村と連携し準備する、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染者への対応の強化、一人親世帯に対する支援も質疑しました。次に、日本共産党の山中太子議員が質疑を行いました。クラスターが増えている学校や保育所などでも定期検査を行うべき、接触があったが濃厚接触者と指定されなかった県民への検査にどう対応するのか、との質疑に対し、知事は、抗原検査キットが全国的に品薄になっており、保育所などで予防的検査を直ちに実施することは困難。感染急拡大に伴い、濃厚接触者の対象を限定し検査しているが、今後、対象を有症状者に限定する緊急的対応も想定される。厳しい状況を踏まえ、濃厚接触が疑われる方は自宅待機いただき、症状が出た場合に医療機関を受診いただくようお願いしたい、と答えました。他に、いば旅安心割事業も質疑しました。最後に、立憲茨城の志田恵美子議員が質疑を行いました。低所得の一人親世帯生活支援特別給付金事業について、真に必要な方に申請漏れが起こらないよう、しっかりとした制度周知が必要。また、入学シーズンなどに合わせた迅速な支給ができるよう、スピード感を持った対応に期待する。給付金の円滑な支給をどのように実施していくのか、との質疑に対し、知事は、市町村とも連携し、丁寧な情報提供と対象者の把握に努めていく。給付時期については、申請が不要な方には3月までに給付、申請が必要な方についても、受付相談窓口を迅速に開設し、5月末までに速やかな支援が届くよう取り組む、と答えました。他に、新型コロナ感染拡大への対応も質疑しました。次に、令和4年第1回定例会の概要についてお伝えします。令和4年第1回定例会は、2月25日から3月24日まで28日間の会期で開かれました。議案は、議員などから、茨城県犯罪被害者等支援条例、茨城県小規模企業振興条例、2023年主要国首脳会議、G7 サミット、関係閣僚会合の茨城開催を求める決議、知事から、令和4年度茨城県一般会計予算などが提出されました。続けて代表質問は、大井川知事の県政運営の基本姿勢、県政運営の基本方針、新型コロナウイルス感染症対策の強化などの項目について行われました。一般質問は、筑波地区の人口増加に対する県立高校の対応、コロナウイルス感染対策から考える国と地方の役割、茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例に基づく取り組みなどの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、 東日本大震災の教訓を踏まえた災害時情報の伝達方法、ヤングケアラーの実態調査などを議論しました。予算特別委員会では、G7 関係閣僚会合の誘致、本県農業の競争力強化などの質疑を行いました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、決議などの89件の議案が可決、同意、承認されました。次に代表質問についてお伝えします。令和4年第1回定例会では、代表質問に、飯塚明夫、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の飯塚明夫議員が質問を行いました。2期目の大井川県政が本格始動するにあたり、具体的に何を成し遂げ、持続的な成長と県民福祉の向上につなげていくのか、また、どのような信念を持ち、県政を運営していくのか、との質問に対し、知事は、新しい茨城づくりに向け、企業誘致や県産品のブランド化、海外展開など、工夫と進化を重ね、差別化に取り組み、産業の活力を高めるとともに、未来を担う人材の育成に大胆な投資を行い、医療や福祉といった県民の安心安全につながる生活基盤の充実を図っていく。今後も座右の銘である、意思あるところに道は開けるを実践すべく、新型コロナウイルス感染症の早期収束に全力で取り組むとともに、活力があり県民が日本一幸せな県の実現に向け、変化や失敗を恐れず挑戦を続けることで道を切り開いていきたいと答えました。他に、新総合計画の策定、県政地域の発展と拠点整備に向けた取り組みなども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質問を行いました。これまでの県政運営をどう評価・分析し、茨城の未来に向けた今後の方針をどう考え、新たな県総合計画でその方向性と具体的政策を県民に示すのか、との質問に対し、知事は、企業誘致や医師確保、教育改革、魅力向上などに果敢に挑戦し、県政は着実に進展した。新計画では、活力があり、県民が日本一幸せな県という基本理念などを継承しつつ、本県を取り巻く環境の変化への対応をしっかりと推し進めていく、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症への対応、日立総合病院における地域周産期母子医療センターの充実なども質問しました。最後に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。高齢者の3回目接種の加速化に向け、県北地域での継続的な大規模接種と、接種率が低調な市町村での臨時の大規模接種を検討すべき、また、小児接種は、市町村の接種体制構築への支援が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県北地域での臨時の大規模接種により、高齢者の3回目接種を加速したが、進捗状況を踏まえ、体制を強化する。小児接種は、基礎疾患を持つ方から優先して接種を進めていく方針であり、引き続き市町村と連携して体制構築に取り組んでいく、と答えました。他に、里親制度の活用推進、医療的ケア児に対する支援強化、難聴児の早期発見・早期療育の推進なども質問しました。医療的ケア児とは、NICU などに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことを言います。次に、 一般質問についてお伝えします。令和4年第1回定例会では、一般質問に、星田浩司、茨城自民党、八嶋功、公明党、沼田和俊、茨城自民党、玉造淳一、立憲茨城、山野井博、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党、戸塚清、茨城自民党、磯崎達也、茨城自民党、山中太鼓、日本共産党、高安博明、県民フォーラム、石塚隼人、茨城自民党、岡田拓也、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の星田浩司議員が質問を行いました。つくば地区は人口増加の一方、統廃合や募集枠減などにより、市内県立高校の選択肢が少なくなっている。進学先確保に向けた周辺高校の募集枠増などの取り組みは、との質問に対し、教育庁は、中学卒業者数の変動に募集学級数の調整で対応しており、筑波エリアでは、筑波工科高校改編に伴い、2学級増やすなど柔軟に対応していく。引き続き多様なニーズに応じた県立高校の魅力化を図るほか、募集枠は志願者数の動向などを注視し検討していく、と答えました。他に、筑波特別支援学校の過密対策なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。現下の難局では、国と地方の連携が必要な一方、役割分担で齟齬が生じていると指摘される。地方が輝く時代、知事の国との連携と発信力に期待が高まるが、国と地方の役割について所見は、との質問に対し、知事は、感染症対応では国と地方が緊密な連携を図りつつも、緊急時においては地方こそイニシアティブを持つべきと考える。自ら陣頭に立ち対策に取り組むとともに、本県が迅速かつ効果的な対策を講じられるよう国に働きかけていく、と答えました。他に、霞ヶ浦の新しい価値創造なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。ケアラーやヤングケアラーの社会的な認知はまだ高いとは言えず、支援が十分とは言い難い。条例の制定を契機として、今後支援に向けてどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、早急に実態調査を実施し、ケアラーと支援機関双方の課題やニーズを把握していく。また、県民の認知度向上のため、動画配信や教育現場における広報啓発に取り組む。さらに、市町村職員などを対象とした研修や情報交換の場の設定などを行う、と答えました。ヤングケアラーとは、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子供を指す概念です。他に、牛久沼を活用した地域振興なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が質問しました。パートナーシップ制度の導入自治体間で転居手続きの簡素化の動きが出ている。本県がリーダーシップを発揮し、自治体間連携を進めるべきと考えるが、見解は、との質問に対し、知事は、先制者の負担軽減や利便性向上のため、自治体間連携を図る。まず、本県が主導して働きかけている北関東3県を皮切りに、東京都など人的交流の多い大都市圏を中心に連携を加速する。今後も性的マイノリティの方々が安心して暮らせる環境づくりに注力すると答えました。他に、オンライン学習への対応なども質問しました。次に、 茨城自民党の山野井博議員が質問しました。医療的ケア児の実態調査の結果を踏まえ、今後開催される協議会は、医療的ケア児の未来を左右する重要なものになる。幅広い関係者と一緒になって検討を進める必要があると思うが、どう取り組んでいくのか、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、必要に応じて外部有識者を加えるなど、協議の充実を図りながら、ケア児のより良い支援のあり方を検討していく。また、今回の実態調査の結果を十分踏まえた上で、ケア児に対する施策に取り組んでいく、と答えました。他に、露地野菜の生産振興なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問しました。国の水際対策により外国人の入国が制限されてきたことから、県内産業への影響を危惧している。今後、外国人材確保に向け、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、産業戦略部長は、外国人材に選ばれる茨城づくりに取り組むため、外国人材支援センターによる県内事業者の受け入れ支援などを行ってきた。さらに、ベトナム、モンゴル、インドネシアの学生向けに説明会を行い、採用ルートの構築を図るなど、外国人材確保を推進する、と答えました。他に、安全運転への意識を高める取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の戸塚清議員が質問を行いました。子どもは地域の宝で、安全な通学路の迅速な整備は行政の最重要業務の一つである。通学路交通安全プログラムに基づく対策箇所の優先付けや予算付けの課題をどう認識し、どう取り組むか、との質問に対し、警察本部長は、対策箇所ごとにパトロールや交通指導取り締まりなどの実施、信号機や横断歩道の新設などの対策を検討し、実施可能なものから順次着手している。新たな対策必要箇所も積極的に検討し、通学路安全対策に万全を期す、と答えました。通学路交通安全プログラムとは、地域ごとに策定する通学路の交通安全の確保に向けた取り組みの基本的方針で、推進体制の構築、定期的な合同点検の実施方針、効果把握などによる対策の改善・充実などが定められており、市町村が公表しているものです。他に、国道354号急カーブ区間の緩和対策の進捗状況と今後の見通しなども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。ロックインジャパンフェスティバルの会場変更による年間70億円以上と言われる経済への打撃は計り知れず、新たな音楽イベントの成長とロックインジャパンフェスティバルがいつでも戻れるよう双方の後押しを要望する。会場変更をどう受け止め、民間観光イベントも含めた観光誘客にどう取り組むか、との質問に対し、知事は、ロックインジャパンフェスティバルの次期開催を心待ちにしたい。観光地域として価値を高める必要があり、民間資本も活用して魅力向上に取り組む、と答えました。ロックインジャパンフェスティバルとは、国営ひたち海浜公園で20年間開催された日本最大級のロックフェスティバルで、今年1月に会場変更が発表されました。主催者は、25周年、30周年といった節目の年でひたちなかでの開催を模索したいと表明しています。他に、不登校問題への対応なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子議員が質問を行いました。TX 沿線開発により、つくば市では県立高校が不足している。既存校の魅力向上も必要だが、交通利便性の良い場所に県立の普通科高校を新設すべきだが、所見は、との質問に対し、 教育庁は、つくば市では中学卒業者の市内進学が6人に1人なのは承知しているが、県立高校配置は広域的に検討すべきと考える。卒業者数の動向や近隣エリアを含む志願状況などを注視し、同市内から通学可能な県立高校の募集定員増加などの対応を取っていきたい、と答えました。他に、医療的ケア児への支援なども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問を行いました。地域活性化には人づくりが重要である。プランを旗印に県北振興にどう取り組むのか、と質問したのに対し、知事は、企業型地域おこし協力隊の増員に加え、協力隊マネージャーを配置し、地域のネットワークづくりを支援している。また、新たに事業化支援講座を実施し、企業家人材の育成と企業家コミュニティの形成促進を図る。様々な施策が着実に成果を上げるようプランに取り組み、地域に適した振興策を推進すると答えました。他に、日本一子供を産み育てやすい県を目指す取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。坂東市山地区において、新たに県施行により開発する産業用地に対する企業誘致の方針は、との質問に対し、知事は、事業採算性の見通しや広大な面積、浸水想定区域外ということなど評価も高く、対象地として選定した。半導体や次世代自動車など成長分野の企業をターゲットに、1万社以上に対する設備投資移行調査や企業幹部への情報発信などを行い、本県経済全体への大きな波及効果が期待できる企業の立地を目指し、全力で取り組む、と答えました。他に、若い世代のニーズに応じた結婚支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の岡田拓也議員が質問を行いました。理学療法の介護予防への活用や、シルバーリハビリ体操指導士養成事業の普及に、リハビリ専門職との連携は重要である。人材確保にとどまらず、現場の声を行政に反映できるかも重要だが、考えは、との質問に対し、保健福祉部長は、茨城県リハビリテーション専門職協会などと連携し、専門職向けの講習会、自宅を訪問するリハビリ相談、リハビリ専門職の市町村派遣などを実施している。先進的な取り組みを行う市町村などの意見を参考にしていく、と答えました。他に、災害ボランティアの振興なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県有施設164箇所でネーミングライツの募集をした結果、応募は17箇所だった。どのように評価しているか、また確保できる財源とその使途はどう考えているのか、との質問に対し、県は、今回は文化スポーツ施設だけでなく、歩道橋や公園などの施設にも応募があり、導入施設の多様化が図られた。17施設の最低希望金額合計は年間2858万円で、実際にはこれ以上の収入が見込まれる。これらは当該施設の維持管理などに活用していく、と答えました。ネーミングライツとは、公共施設などに団体名や商品名などを冠した通称を付与する権利で、通称を施設などの名称として使用する代わりに、ネーミングライツパートナーからネーミングライツ料をいただくものです。他に、公共施設等総合管理計画と施設の長寿命化、TX の県内延伸案なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。東日本大震災の際には、 県内における被災の実態などが県民や全国に伝わらなかった反省がある。茨城県にテレビ局がないことを踏まえ、災害時の情報をどのように伝達していくのかとの質問に対し、県は、災害時の情報は全国放送のテレビや NHK の県域テレビを通じた情報伝達以外にも、市町村の防災行政無線、県のホームページ、SNS の活用など多様な手段を用いて伝達していきたいと答えました。他に、霞ヶ浦ふれあい指標の考え方、防災ヘリによるドクターヘリの補完的運航枠の拡大なども質問しました。霞ヶ浦ふれあい指標とは、霞ヶ浦流域における農業産出額、観光入り込み客数などのデータと、景観、匂いなどの五感に基づく県民モニター評価を点数化し、霞ヶ浦の恵みの豊かさを表す指標です。次に、保健福祉医療委員会。ケアラー、ヤングケアラーの実態調査をすること自体が普及啓発につながる。より多くの人に調査協力を求めることが普及啓発にもつながる。実態調査の対象者や規模は、との質問に対し、県は、県内すべての中学校・高校の全学年を対象とした全数調査に加え、小学6年生の一部抽出調査も検討している。さらに、市町村や民生委員の協力も得ながら、様々な関係機関への調査も検討している、と答えました。他に、医師の働き方改革の推進、介護職員の将来推計と確保策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和5年秋に JR と共同で開催するデスティネーションキャンペーンをどのように展開していくのかとの質問に対し、県は、本事業は全国最大規模の観光キャンペーンであり、令和4年度は旅行事業者やメディアを招いた全国宣伝販売促進会議などを行う。ポストコロナにおける差別化を図るため、キャンプやサイクリングなどのアウトドアや食、新たな旅のスタイルをテーマに取り組むと答えました。他に、茨城気遣いチャレンジ事業、木は木材の木の運用、二所ノ関部屋を核とした県南地域の観光振興なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。県は、圏央道インターパークつくばみらいの開発を進め、新たに坂東山地区を造成する。令和7年度までの200ヘクタール以上の産業用地確保の目標にどう取り組むか、また、県志向の対象地はどう選定するのか、との質問に対し、県は、県志向の開発に加え、市町村や民間の開発を促進し、目標達成を目指す。県志向は開発可能性調査を実施した上で課題を整理し、詳細な基準により対象地を選定していく、と答えました。他に、坂東山地区土地造成事業の収支見込み、霞ヶ浦浄水場への新たな高度浄水処理施設の整備なども質問しました。最後に、文教警察委員会。学校給食業者から県に要望書が提出されたと聞くが、どういった要望でそれにどう対応していくのか、との質問に対し、県は、学校給食業者に特化した支援や市町村分も含んだ有効な対策などにかかる要望であり、給食業者には国の既存制度などの活用を促していく。今後、国から、コロナなどで学校が臨時休業となった場合の給食業者の負担軽減にかかる契約内容例も示される予定であり、市町村と情報共有していく、と答えました。他に、高校間における志願者数などの均衡が取れた教育環境づくり、操作用ウェブカメラなども質問しました。次に、 予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。令和4年第1回定例会の予算特別委員会では、加藤明義茨城自民党、高安弘明県民フォーラム、村本修司公明党、中村隼人無所属、長谷川茂之茨城自民党、鈴木雅史茨城自民党、玉造淳一立憲茨城、江尻佳奈日本共産党、大滝愛一郎茨城自民党、戸板和幸茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の加藤明義委員が、経済効果が高くポストコロナを見据えた本県の魅力を発信する機会としても、G7 関係閣僚会合の水戸市開催が期待されるが、誘致実現に向けた知事の意気込みは、と質問したのに対し、知事は、県と水戸はその歴史から、変革期における G7 関係閣僚会合開催地として意義深く、来年開館予定の新市民会館など必要な施設がコンパクトに集積しているほか、交通利便性もあり、また偕楽園など世界に誇れる歴史と文化をユニークベニューとして効果的に活用できると考える。国際的に重要な枠組みへの貢献を果たし、世界に飛躍する茨城を実現するため、私自ら先頭に立って誘致に全力で取り組む、と答えました。ユニークベニューとは、博物館、美術館、歴史的建造物、神社仏閣、城郭、屋外空間などで会議、レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出できる会場のことです。他に、ロシアのウクライナ侵攻、カーボンニュートラルなどについても質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明委員が、本県農業の成長産業化に向けては、海外市場での新たな販路開拓に積極的に取り組む必要がある。海外市場における競争環境の中、商品の差別化を図るなど、競争力の強化にどう取り組むのか、と質問したのに対し、営業戦略部長は、海外量販店では品目ごとに様々な国や産地から供給され、競争は激しさを増している。消費者の本県産選択を促すため、観賞を焼き芋で販売するなどの具体的な食べ方の提案を行ったり、バイヤーに対し産地リレーによる安定供給を積極的に提案するなど、他国産との差別化を行い、競争力の強化を図っていく、と答えました。他に、新産業廃棄物最終処分場、学校における復活物選考の取り組みなども質問しました。次に、公明党の村本修司委員が、カーボンニュートラル産業拠点創出に向けた県の取り組み方針は、また、LNG 基地や発電プラントメーカーなどを要する日立港周辺は、メタネーションの拠点として有望と考えるが、いかがか、と質問したのに対し、政策企画部長は、大規模産業のカーボンニュートラル対応に向けた体系的な支援策を令和4年度予算で構築した。港湾機能の高度化や中小企業支援など、企業が投資しやすい環境の整備も進め、産業拠点の創出に取り組む。日立港区ではメタネーションの地産地消モデルの実現につなげる方策を検討すると答えました。メタネーションとは、水素と二酸化炭素を反応させ、天然ガスの主な成分であるメタンを合成する技術のことです。他に、新産業廃棄物最終処分場の安全対策及び工程、災害避難における妊産婦乳幼児への配慮なども質問しました。次に、無所属の中村隼人委員が、茨城幸福度指標は、主観的指標との組み合わせにチャレンジすることや、 指標の公表後に寄せられる様々な意見を踏まえ、柔軟に見直していく必要があると考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、何を幸福と感じるかは一人一人異なるため、その測定や経年比較が難しく、政策の成果との相関も現れにくいという課題がある。そのため、個人の幸せと相関が高いと考えられる客観的指標を中心に選定している。なお、指標は毎年直近の統計値で更新するとともに、幸福度に関する研究成果、県民からの意見などを踏まえ、より適切なものとなるよう検討していく、と答えました。他に、迅速な3回目ワクチン接種、工業高校の魅力向上なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之委員が、茨城オーガニックステップアップ事業について、常陸大宮市にモデル団地の整備が進められているが、今後どのように有機農業を県内に波及させていくのか、と質問したのに対し、農林水産部長は、有機農業に適する農地を生産者に紹介するほか、堆肥による土壌改良などの現地実証を行う。また、有機農業の指導員を育成するとともに、県が新たに有機 JAS 登録認証機関となることで、認証取得数を増やしていく。大手量販店などとの契約販売や輸出も見据えて、大口の需要に応えられるよう、生産者や実需者などで組織するネットワークを立ち上げ、共同出荷や販路の開拓につなげていく、と答えました。他に、緑の食料システム戦略、農業資材等の高騰なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木雅史委員が、カーボンニュートラルの取り組みの加速化のためには、茨城県の強みである、筑波をはじめとする科学技術やイノベーションの集積を活かしていくことが必要だが、所見は、と質問したのに対し、知事は、県の協議会の下で、筑波地域での水素の研究開発などの取り組みを急合し、共同研究の推進などによる研究開発の加速化や、企業の新たな事業展開につなげるとともに、臨海部での技術実証や新エネルギーの需要量調査など、足元の取り組みもしっかりと支援し、プロジェクトの具体化を促進していく。さらに、広く専門家の意見を聞き、産業拠点の創出に生かしていく、と答えました。他に、移住・二地域居住の推進と関係人口の創出等、アニマルウェルフェアと家畜の適正な使用管理なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一委員が、県央地域には、茨城地域づくり大学高専コンソーシアムに5つの高等教育機関が参加するなど様々な強みがあるが、新たな県総合計画において県央地域の振興をどのように図っていくのか、と質問したのに対し、知事は、今後地域が生き残るためには、地域が自らの特徴や強みを伸ばし、他との差別化を図る必要があり、地域が主体的に考え、地域づくりに取り組むことが重要である。県においては、県でないとできない産業育成やインフラ整備などを推進し、地域の取り組みと合わせて行い、新しい総合計画に掲げた県央地域の将来像の実現を目指す、と答えました。茨城地域づくり大学高専コンソーシアムとは、茨城県内の大学及び高等専門学校が地域の歴史や伝統、風土や文化を尊重しつつ、県内地方公共団体及び産業界などと連携・協働して地域の振興に寄与すると同時に、茨城県の魅力を世界に発信することを通じて茨城の発展に資することを目的として設立されたものです。他に、高等教育機関との連携による地域振興、最低賃金制度に関する認識なども質問しました。 次に、日本共産党の江尻香奈委員が、県立高校の一人一台パソコン整備について、18府県が県負担で端末を購入し、100% 整備しているが、本県は 30% に届かず、全国で下から2番目である。要因は保護者負担で1年生だけを対象に購入させたためであるが、なぜ公費で整備しないのか、購入困難な家庭はどうするのか、と質問したのに対し、教育長は、保護者負担で購入することとしたのは、本人所有ならば卒業後も情報資産を活用できるためである。購入困難な世帯には、県が整備した端末を貸与し、令和3年度貸し出し実績は1年生全体の 4.8%。これに準ずる世帯には購入費の一部を補助しており、実績は1年生全体の 4.2% である、と答えました。他に、公立中学校の部活動負担、県立子ども病院機能拡充なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎委員が、県では命の危険が迫っている救急搬送においてドクターヘリを運用しているが、夜間や悪天候時には飛ぶことができない。県民の命を守るためには、夜間運行の実現への検討を進め、救急搬送体制を充実させることが必要では、と質問したのに対し、保健福祉部長は、夜間運行は事故のリスクなどの課題がある。今後、設備や費用面などに加え、実施効果なども整理し、必要性も含め検討していく。一方、搬送時間が長い地域では、高度な医療機関との遠隔画像診断補助システムを通じた連携、ドクターカー運行体制の強化促進、緊急的かつ専門的な治療が必要な分野の医師確保などを進めると答えました。他に、儲かる農林業、空き家バンクの課題と活用なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸板和幸委員が、不法投棄が地元石岡市尾身地区をはじめ数多く見られるが、現状及び課題は、また、自然豊かな美しい県道を守っていくため、不法投棄撲滅にどう取り組むのか、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、令和2年度に発生した197件のほとんどが小規模事案で、多くは夜間などを狙って所構わず投棄する、いわゆるゲリラ投棄である。警察や市町村と連携した監視体制強化や、県民総ぐるみでの発見、通報体制整備などに努めている。また、廃棄物の不適正保管事案については、行為者などに対し法に基づき厳しく指導しており、手を緩めず対応していく、と答えました。他に、大規模自然災害時における逃げ遅れ対策、認知症対策の課題と市町村などの取り組みへの支援なども質問しました。次に、茨城県犯罪被害者等支援条例の制定についてお伝えします。第1回定例会で議員提案により、茨城県犯罪被害者等支援条例が制定され、令和4年3月29日に公布・施行されました。この条例では、犯罪被害者等の被害の回復や軽減、生活の再建、支援に係る県民の理解の増進と人材の育成などに関し、県が国や市町村、民間支援団体などとの役割分担を踏まえ、必要な施策を講じることなどを定めています。誰もが犯罪被害者等になりうる中、本県は犯罪被害者等に寄り添い、その被害の回復や軽減と生活の再建を図り、平穏な生活を営むことができる社会の実現を目指します。犯罪被害者等とは、この条例において、犯罪等により被害を受けた者及びその家族または遺族のことを言います。次に、 茨城県小規模企業振興条例の制定についてお伝えします。第1回定例会で議員提案により、茨城県小規模企業振興条例が制定され、令和4年3月29日に公布施行されました。この条例では、振興策の総合的計画的な推進、事業活動の円滑化に資する支援、地域経済の活性化などに資する事業活動の推進などに関し、県が市町村や小規模企業関係団体などと連携して必要な施策を講じることなどを定めています。本県は事業者の約9割を占め、生活に必要なサービスを提供し、地域社会の担い手でもある小規模企業の振興を通じ、本県経済、地域社会の持続的な発展と豊かな県民生活の実現を目指します。本県の議員提案政策条例は、これらの条例で22件目になります。県議会は今後も積極的に政策立案に取り組んでまいります。次に、変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の調査結果の報告についてお伝えします。本委員会、森田悦夫委員長は、調査の結果を第1回定例会最終日に報告しました。委員会では、県総合計画策定にあたってのメルクマールとするとともに、変革の時代をリードする強い財政基盤と行政運営を構築するため、新時代の茨城づくりに向けた処方策のあり方について、設置以降10回にわたり精力的に調査検討を行ってまいりました。新たな県総合計画も委員会からの提言の多くが反映されたところであり、県民の期待と信頼に応えるため、議会としても計画に描かれた夢や希望の実現に向け尽力してまいります。次に、G7 関係閣僚会合誘致推進協議会の設置についてお伝えします。2023年に日本で開催される予定の主要国首脳会議、いわゆる G7 サミットについて、現在茨城県では、関係閣僚会合の水戸市開催に向け誘致を進めているところです。G7 関係閣僚会合は、海外の要人をお迎えし、茨城県の魅力を国内外に発信する絶好の機会です。ポストコロナを見据え、観光産業をはじめとする地域経済の活性化にもつながるなど、会合開催は本県にとって大きな意義があるものです。そこで、3月24日の本会議において、G7 関係閣僚会合誘致推進協議会を設置しました。この協議会では、誘致実現を後押ししていくための県議会としての取り組みなどを協議していく予定です。構成する委員15名は次の通りです。会長、海野徹、茨城自民党。副会長、中村治、茨城自民党。委員、白田信夫、茨城自民党。宇津井平八郎、茨城自民党。小川一成、茨城自民党。河津隆、茨城自民党。舘静馬、茨城自民党。星田浩二、茨城自民党。金子照久、茨城自民党。山野井博、茨城自民党。豊田茂、茨城自民党。村田康成、茨城自民党。斉藤秀明、県民フォーラム。高崎進、公明党。玉造淳一、立憲茨城。次に、新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の設置についてお伝えします。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、県民の命と健康を守るとともに、疲弊した社会経済活動を立て直すため、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた県の活性化に向けた処方策のあり方について調査検討を行う、 新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会を3月24日の本会議において設置しました。構成する委員15名は次の通りです。委員長、常井陽次、茨城自民党。副委員長、岡田拓也、茨城自民党。委員、海野徹、茨城自民党。西条正義、茨城自民党。森田悦夫、茨城自民党。戸板和幸、茨城自民党。下地健次郎、茨城自民党。飯田俊夫、茨城自民党。長谷川茂之、茨城自民党。石塚隼人、茨城自民党。大滝愛一郎、茨城自民党。二川秀俊、県民フォーラム。村本修司、公明党。江尻香奈、日本共産党。しだら恵美子、立憲茨城。次に、駐日ウクライナ特命全権大使の県議会来訪記念行事の開催についてお伝えします。3月16日に、セルギー・コルスンスキー、駐日ウクライナ特命全権大使が県議会に来訪され、記念行事を開催しました。県議会は全国の地方議会に先駆け、2月25日に、ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議を全会一致で可決し、3月3日には白田信夫議員と小川一成議員が在日ウクライナ大使館を訪問して、全議員から集まった人道的義援金を贈呈しました。記念行事では、これらに対するお礼と合わせて、ウクライナの現状について話したいとの大使の意向を受け、大使による講演が行われました。講演に先立ち、伊沢克則議長が、戦火の拡大に伴い被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げる。力を背景とした一方的な現状変更への試みは断じて看過できず、一日も早い停戦を切に望んでいる、と挨拶し、講演では大使からウクライナの窮状とともに多方面からの支援に対する感謝、復興支援に対する思いなどが述べられました。講演後、海野徹議員が、一日も早くウクライナが平和を取り戻すことを祈念すると締めくくりました。声の県議会だより第133号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和4年第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回までさようなら。